はようございます。9月の今日は20日となりました。例年ですと昇天社記念会をしている時期ですけれども、今年は、だいぶ減ってきたとは いえですね、香川県でもまだまん延措置がですね続いていますので、1ヶ月延ばして来月、24日に行う予定となりました。ぜひまたそのことを覚えてお祈りいただければと思います。じゃ一言お祈りいたします。天の地なる神様、今朝もあなたの皆を心から賛美し礼拝できることを感謝いたします。あなたの御言葉を共に聞き、さらに深く神様が私たちに願っていることを知ることができますように、この時を導いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。先週に引き続いて歴代史第2からヒゼキヤ王についてメッセージをしたいと思います。少し振り返りますけれども、先週はヒゼキヤ王によって神殿が回復したこと、神殿に仕えるレビ人祭司たちが自らをまず清めて、それから神殿そのものを清めていったというその経緯についてお話ししました。実はヒゼキヤ王の父のアハズ王の時代に神殿の扉は閉じられてしまいました。で、神殿にあった器具も持ち去られてしまいました。その代わりに、神殿に残されていたのは偶像礼拝に関するもの、そういったものが、そういったもので神殿が埋め尽くされているという、本当に残念な状況がありました。しかしヒゼキヤ王、ヒゼキヤ王はどうもお父さんはそのようにもう神様から全く離れてしまった人だったんですけれども、どうもお母さん、そしてそのお父さん、おじいさんがですね、とても信仰深い人だったようです。彼はそれを受け継いで育ったのでしょうか。王位に着くとすぐにまず神殿の扉を開けた、これが重要だということをお話ししました。神殿の扉をまず開けた、そして神殿を清め始めたということです。レビ人たちに命じて神殿からいらないもの、特に偶像礼拝に関するものを全部運び出して、キデロンの谷でそれを焼き捨てた。そして新たに礼拝に必要な器具をすべて揃え、2週間にわたって神殿を清めたということです。その後ヒゼキヤ王とお供だった人たち、祭司レビ人たちは感謝の生贄を捧げ、誠の神様主を礼拝しました。こうやって礼拝が再開したわけです。さらにダビデ王の時代からの伝統に従って賛美を捧げました。また全焼の捧げ物を祭壇で捧げたと書いています。全焼の捧げ物というものは、神様への献身、全き献身を表すものです。そして感謝の捧げ物を捧げる人たちもいました。またこの旧約聖書の時代のいろんな捧げ物について、またまとめてお話しできればいいのかなと思いますけれども、感謝を表す捧げ物、さらには交わりの生贄捧げ物、これは以前は和解の生贄、シャロームという言葉から来ていますけれどもと言われていました。これは神様への献身、そして互いの交わり、そして文字通り神様への感謝を表す、こういった捧げ物が捧げられ、礼拝が捧げられるようになりました。もうこれだけでも大きな変化なんですけれども、今日お話しするところですが、ヒゼキヤ王の目的はこれで果たされたわけではありませんでした。ヒゼキヤ王が願っていたのは、イスラエルの民全体で共にこの清められた神殿で杉越の祭りを祝うことだった。そのことを、今朝はこの30章全体を見ながらお話ししていきたいと思います。そういうわけで30章全体にヒゼキヤ王とイスラエルの全会衆がどのように杉越の祭りを祝ったのか、 その結果、まあ、今日の表題にありますように大きな喜びがあったということを見ていきたいと思います。ヒゼキヤ王と高官たち、30章の1節2節3節を見ていただければと思いますけれども、ヒゼキヤ王と高官たち、そしてエルサレムの全会衆は協議して、王の思いを受け入れて、長らく公式には行われていなかった杉越の祭りを行うということを決定しました。まあ、ちょっと細かな点ですけれども、イスラエルは確かに王様がいました。しかし周囲の国々と違うのは、本当の支配者は神、誠の神様であるということを、少なくとも良い死を恐れる王様はそのことを理解していたということです。ですからこの死を恐れる王様はちゃんとイスラエルの改宗と協議し、話をして大切なことを決めていたということがわかります。この30章の1節2節もそうです。ですから単なる独裁ではなかった。まあ、それはある意味私たちの今の教会に通じるところがあると思います。杉越の祭りというのは、行われる日がちゃんと決まっていました。第1の月の14日、その前後10日にわたって行われるということになっていました。まあ、この日程というのはある意味とても大事なものです。しかし神殿を清め終わったのは実は第一の月の16日であったと、書かれています。そして30章3節に書いていますが、その杉越の祭りを執り行うために自らを清めた祭司たちがまだ十分な数に達していなかった。さらに祭りを祝うために人々がイスラエルの全土から集まってくるための時間も必要だった。まあ、そういったことを考えると、この年に杉越の祭りを行うということはもう日程的に不可能だったわけです。それならば通常は祭りは来年まで行われないはずでした。しかしヒゼキヤ王と人々がイスラエルの人々が協議した結果、1ヶ月遅れの第2の月に杉越の祭りを行うという決定をしたわけです。4節30章4節ですが、このことは王と全会衆の目には良いことに思えたと書いています。ヒゼキヤ王とイスラエルの人々、ユダの人々、厳密に言えばユダの人々は、たとえモーセの律法から外れることがあったとしても、第二の月に杉越の祭りを行うことが神様の御心にかなっていると判断したということです。何としても来年ではなく、何としてもこの時、この機会に杉越の祭りを行うことがどうしても必要である。ヒゼキヤをはじめユダの人々全員が確信したということです。まあ、この30章、そして杉越の祭りをどのように祝ったかという記事を見ていると気づかされるのが、とても柔軟な対応をしているということです。決してそれはモーセが神様から授かった律法をないがしろに軽んじているということではありません。まあ、その証拠に神様は、彼らのすること、そして捧げた祈り礼拝を受け入れてくださっているわけです。つまり律法、その定められたことの意味、本質をちゃんと捉えているかどうかが大事だということを教えられます。ですから、よく律法主義は良くないことだと言われるわけですけれども、それは本当の意味、神様の御心を無視して形だけ守ればいいという、そういう態度のことを、悪い意味での律法主義というわけです。そうではなく、律法には間違いなく神様の御心、そして考えが記されている。今で言えば私たちにとってはそれはもっと広い意味で御言葉、聖書ということになりますけれども、その本当の意味、そして神様の御心をちゃんと理解して行う、そうすれば決して、がんじがらめなですね、もう型にはまったような対応にはならないはずだと 私も確信しています。この時は、でもある意味この一、この後話しますけれども、これは第一の月に行うことにある意味意味があったわけです。それを1ヶ月ずらしてでも行う、これは大きな決断だったはずですけれども、それを神様も受け入れてくださったということです。それはヒゼキヤ王の狙い目的が杉越の祭りを共に祝うことによって、イスラエルのバラバラになったイスラエルの民、神の民が一つとされる、それが、今アッシリアの攻撃が迫っているわけですが、危機的な状況の中でこの時にそれが必要なんだと、理解したということです。さて、神様の民イスラエルは残念ながら北と南に分裂してしまいました。再び神の民が一つとされるということは、歴代のユダの王たち、特にダビデの家の王様にとってはそれが強い願いでした。で、実はこれまでも統一する動きは何度かありました、お隣 の、 朝鮮半島の話を、こういうところ読んでると、多分韓国のクリスチャンたちなんかもここ読むと、もう自分のことのように思って読んでるんだろうなといつも思いながらこういったところを読んでいますけれども、いろんな動きがありました、一番わかりやすいのは力づく武力で再統一しようという企て、それはなかなかうまくいきません。で、時には姻戚関係を結ぶ、つまりユダのダビデ家の王様の娘がイスラエルの王の、お妃になる、あるいは経済的軍事的な結びつきを強くする、そうやって事実上一つにしようとする動きもありましたが、どれもうまくはいかないわけです。ここでヒゼキヤ王が目指した神様の民の統一は、そういった政治的なこと、経済的なことによるのではなく、同じ誠の神様を信じているはずではないか、同じ誠の神様主への礼拝信仰による霊的な一致、それをヒゼキヤ王は求めたということです。そして結果的にそれは力や経済、いろいろな策略による統一の動きよりもはるかに多くの北のイスラエルの人々が集められ、共に死を礼拝することができた、特に杉越の祭りを共に祝うことができた、そのことを、特にこの歴代史は伝えているように思います。結果的には国としては再びイスラエルが統一されることはありませんでしたが、このヒゼキヤ王の時代に北イスラエルからやってきた大勢の人々も含めて共に礼拝し、杉越の祭りを祝ったということは、神様の民は一つなんだ、そのことを人々は実感し、そして外に対しても証しする場となった、それは確かだと思います。それはまさにこの歴代史が書かれた時代、バビロン捕囚から帰ってきた人々に対する力強いメッセージだったわけです。さて、2番目の点ですが、このようにヒゼキヤ王はイスラエルの民が再び一つとされるために、何としても1ヶ月遅らせてでもこの時杉越の祭りを捧げることが不可欠だと考えました。それはなぜなのでしょうか。立法に定められたイスラエルの3つの大きな祭りがあります。何度か話しましたが、すぐに出てくる方はよく聖書を読まれてるなと思いますけれども、ペンテコステ五旬節の祭り、7週の祭り、そして秋の、カリオの祭り、この3つの祭りが特に重要なものとして守るべきと神様は言われたわけですが、その中でもまず最初に来る杉越の祭りはイスラエルの民の原点を確認する、そういう意味でとても重要な、一番重要なものと言えるのではないかと思います。さっきから言っていますように、第一の月の14日に行われるように定められていて、その前後が、この祭りとなっていたわけです。出エジプト記の12章21節から25節の、抜粋でお読みして、杉越の祭りがどういうものであったかを確認したいと思います。 さあ羊をあなた方の家族ごとに用意しなさい。そして杉越の生贄をほふりなさい。ヒソプの束を一つ取って鉢の中の血を浸し、その鉢の中の血を鴨糸二本の門中に塗りつけなさい。あなた方は朝まで誰一人自分の家の戸口から出てはならない。死はエジプトを撃つために行き巡られる。しかし鴨糸二本の門中にある血を見たら、死はその戸口を過ぎ越して滅ぼす者があなた方の家に入って撃つことのないようにされる。あなた方は主が約束通り与えてくださる地に入るとき、地に入るとき、この儀式を守らなければならない。杉越の祭りは、まことの神様、主がイスラエルの民を災いから守り、そして、奴隷とされていたエジプトから救出してくださったことを記念するためのものです。ですから、長い放浪が終わって約束の地に入ってからも、この神様の救いの御業を覚えるために守るべきことと定められていました。しかし王国が分裂してからは、聖書を読む限りきちんと杉越の祭りが守られていたという形跡は見当たりません。敬虔な人たちがプライベートでしていた可能性はありますけれども、少なくとも国全体としてそれをしていたという形跡はありません。イスラエルの民が全て共に杉越を守ったという記録はありません。同じように杉越の祭りと並行して行われ、後にはもう同じ祭りの部分と見られていましたが、それが種を入れないパンの祭りです。これもイスラエルの民が急いでエジプトを出発しなければならなかったため、毎日焼いていたそのパン種にですね、イースト酵母も入れないで、もう急いで焼いて持っていったということを、記念する、これも神様がイスラエルの民をエジプトから救い出してくださったことを覚えるためのものです。同時にこれはイエス様も言われましたが、このパン種酵母というのは罪の象徴ともされました。つまりこんな小さなパン種が、それが入ると、ほんの一さじ入るとそれが何倍にも膨れる、ほんの小さな罪が大きな罪を生み出すという、そういう意味で、罪の象徴とされ、そして種を入れないパンを食べるということは、罪から離れて少なくとも7日間ですね、神様の御前に清い生活をするという、そういった時間でもあったわけです。先週私たちは主の晩餐聖餐式を行いました。この主の晩餐聖餐式が杉越の祭りに土台を置いているということは、何度もお話ししてきたと思います。そもそも主の晩餐、最後の晩餐というものが、イエス様が十字架にかかられる前の夜に弟子たちと共に行われた、最後の杉越の食事であったということです。新約聖書は、そしてイエス様ご自身が一切の傷のない私たちを罪から清める神の子羊として十字架にかかられたということを、そういうメッセージを伝えていますし、その十字架で流された血潮と裂かれた体が私たちを罪から清める、神様の裁きから私たちを救う、かつてほふられた子羊の血潮が日本の門中と鴨居に塗られて、そしてそこの家が救われたように、今や十字架で流されたイエス様の血潮、そして裂かれた体は私たちを罪から清める新しい契約の印であると言われ、そしてイエス様ご自身が天から来た命のパンである、そのキリストは命のパンであるキリストを味わうことによって私たちの信仰が強められる、そして共に聖餐の交わり、聖餐に預かることは、私たちが一つの群れ、一つの民、一つの教会であることを表すということです。その意味で私たちにとっても毎月行われている聖餐式はとても重要なものであるということを、またここで確認したいと思います。さて、このようにヒゼキヤ王は杉越の祭り、その儀式が持っている重要な意味を理解していました。ですから今清められた神殿を通して すべてのイスラエルの人々が共に杉越の祭りを祝うことによって神様の民が再び一つにされるという期待を持っていたわけです。これは歴代史の書かれた時代、そのメッセージを聞いた人たちにとっても大きな意味がありました、さっきも言いましたが、捕囚から帰ってきた人たちが自分たちの救いの原点、そもそもなぜイスラエルの民は神の民とされているのか、その原点である杉越の祭りを覚えるということは神様の民が一つであることを確認するときです。その通りにですね、捕囚から帰ってきた人たちは杉越の祭りを祝ったということが絵面記の6章19節というところに書かれています。一説によれば歴代史をまとめたのは絵面とも言われています。絵面記の6章、19節にはこう書いています。捕囚から帰ってきた人々は第一の月の14日に杉越を祝った、この時はもうきちんと第一の月の14日に杉越を祝ったと書いています。捕囚から帰ってきて早速、祭司絵面が一緒に指導したわけですけれども、人々は杉越を祝った、それぐらいこのイスラエルの民にとって杉越がもう重要であるということが理解できます。さて、こういうわけでヒゼキヤ王の願いは、今エルサレムとその周辺にいるユダの人々だけではなく、すべてのイスラエルの民が主を礼拝し杉越の祭りを祝う、そのことを願っていました。そこで、それを知らせる必要があるわけです。ヒゼキヤ王は全イスラエルにユダと旧市を遣わしたと書いています。エフライムとマナセ、30章の10節ですね。こうして旧市たちはエフライムとマナセからゼブルンの地に至るまで町から町へと行き巡ったと書いています。エフライムとマナセというのは北イスラエルの中で、一番大きな部族のことです。そしてそれはイスラエルの民、特に分裂した北の民全体を指す言い方です。で、実はこの時代、北イスラエルはすでにアッシリアの侵略を受けて、国そのものはもう崩壊していました。多くの人々は捕虜となって連れ去られていました。それでも多くの人々がその地に残されていたということです。またベールシェバからダン、30章5節ですね、ベールシェバからダンに至るまで通達を出した、これも分裂する前のイスラエルの全土、南の端から北の端までを表す言い方です。つまり決定を受けて杉越の祭りが開催される、それがイスラエルの全土に伝えられることになりました。この時の王様の人々に伝えた言葉が6節から9節に書かれています。目を通していただいてまとめて言うならば、第一にそれは主に立ち返ることの招きと勧めです。まことの神様、主に立ち返りなさい、そのことを王様は人々に勧めます。第二に、このまことの神様、主に対する信頼を裏切ってしまった罪を悔い改めなさい、罪を認めて悔い改めなさいというメッセージ。そして第三に、その上で共に集まって主に仕えなさい、共に礼拝を捧げなさい、この内容があるわけです。罪を認め悔い改め、主に立ち返ったならば、その証として主に仕える、そしてそのことを身をもって表すために杉越の祭りに参加するようにとヒゼキヤ王は呼びかけました。それだけでは、厳しい内容ですけれども、第四に王様は主からの主の癒しと回復のメッセージを伝えました。悔い改めてこの誠の神様に立ち返り仕えるならば、神様は憐れみ深い方である、囚われていった人々も含めて人々は一つとされる、癒される、そんなメッセージを王様は使いに託してイスラエルの全土へ送ったわけです。 さて人々の反応はどうだったでしょうか。特に北のイスラエルの地域に住んでいた人たちはどんな反応をしたのでしょうか。もう一度10節をご覧ください。こうして旧士たちはエフライムとマナセからゼブルンの地に至るまで町から町へと行き巡ったが、人々は彼らを笑い者にしてあざけった。笑い者にしてあざけった。残念なことですが、あまりにも北と南に分断されていた年月は長すぎたということでしょうか。ヒゼキヤ王から使わされた使いの言葉をあざ笑い退ける人々が大半だったようです。たとえ国はもうないとしても、長年にわたって敵対してきたユダの王の命令にどうして今さら従うことができるだろうか。まあ、変なプライドであったり、あるいはもう自暴自棄になっていたということでしょうか。応答しない人たちが、まあ、多かったんだろうと思います。しかし11節をご覧ください。ただアシェル、マナセおよびゼブルンの一部の人々はへり下ってエルサレムに登ってきた。一部の応答人たちが、応答した人たちがいた。本当にこれは幸いなことだと思います。一部とは言っても決してそれはほんのわずかということではなかったということがこの後読むと分かります。この人たちはこれは単なるユダの王からの命令ではない、ヒゼキヤ王からの命令ではない、これは誠の神主からの言葉だ、命令だ、そのように受け入れたということです。一方ヒゼキヤ王の近くにいたユダの人々はどうだったでしょうか。12節です。ユダには神の御手が望んで人々の心を一つにし、主の言葉通り王とその高官たちの命令が実行されたと書いています。もうすでに神殿を清めるために立ち上がっていた人々ですが、その上に神の御手が望んだ、そして改めて人々は心を一つにすることができた、そして神様の命令、御言葉に従ったということです。これはまさに新約聖書で言えばエペソ書4章3節から6節に書かれている御霊の一致、御霊の一致に通じるものではないかと思います。今私たちに一致を与えるのはこの御霊の一致です。歴代史の時代の人たちは、まあ、あえて御霊聖霊が下ったという書き方はしていませんが、神の御手が望んだ、まさに神様の霊によって一致が与えられたということではないでしょうか。最後の点に入っていきたいと思います。このようにして第二の月、一月遅れでしたけれども種なしパンの祭り、杉越の祭りを祝うために次々と人々がエルサレムに集まってきました。13節を見ると、それはおびただしい数の集団であったと書かれています。北イスラエルの人々も含めて非常に大勢の人々が集まりました。そして改めてエルサレム中から偶像礼拝の痕跡を取り除きました。こうやって南から北からエルサレムに人々は集まってきました。ここで集団と書いています。おびただしい数の大集団であった、集団という言葉にはやはり意味があるわけです。集まってきたのは単なる大勢の人々ではありません。まことの神主を礼拝するために集まってきた人々です。旧約聖書にはもちろん教会という言葉は出てきませんけれども、よく言われていることですが、会衆とか集団という言葉が出てきます。まあ、集団という言葉はカーハールという言葉ですが、これは新約聖書にエクレシア、教会に、まあ、当てはまる言葉だとよく言われます。つまりおびただしい数の集団、これは神様を礼拝するために集まってきた人々です。ここで人々が集まった、それは後の時代の教会につながるような集まりであったということです。そして集まった人たちは一月遅れとなる第二の月の14日、 杉越の生贄をほふり杉越の祭りを開始しました。この後のいろんなことについても、とても興味深いところですが、時間の関係で今日はお話しできませんが、いろんな問題は実は起こりました。30章18節に書いているようなトラブルも起こりました。長い間行われていなかったということもあります。いろんな問題が起こりました。しかしその中で祭りは進められていきました。ここでも気づかされるのは、さっき言いましたトラブルに対して柔軟な対応をとっていた、人々が本当に神様の戒めの一番大事なところを理解していたということです。そして神様、誠の神様もこのイスラエルの人々の懸命な礼拝そして祭りを受け入れてくださったということです。悔い改めてへりくだり、まっすぐな心で神様の前に出て礼拝している、その姿勢を神様は認めてくださって、実はもう文字通り立法に定められたような手続きは実は一部で踏まれなかったりしたんですけれども、それで人々が何か裁かれるというようなことはなかったし、王様がそのことをどうぞお許しください、憐れみを添えてくださいと祈った時に神様がそれを聞いてくださったということが書かれているわけです。さてこのようにして、人々はエルサレムにいたイスラエルの子らは7日の間大きな喜びを持って種を入れないパンの祭りを行ったと書いています。そして前回週はさらに7日間祭りを行うことを決め、喜びを持って7日間祭りを行った。あまりにもその祭りが礼拝が賛美が素晴らしかったので7日間延長してくれと、これもイレギュラーなことですけれども、それを人々が申し出るほどであったというんですね。杉越の祭りを祝うために集まった人々は喜び、それも大きな喜びにあふれていました。それは誠の神様主に受け入れられている喜び、この神様を礼拝し賛美を捧げる喜びです。神様の民とされた人たち、私たちにとって一つ心になって神様を礼拝することに勝る喜びはないということをこの聖書の箇所は教えてくれているように思います。そしてこの喜びは25節を見ていただくと分かりますように、ユダの全集団だけではありません。イスラエルから各地からやってきた全会衆、その他在留異国人も含めてその地いるすべての人々にそれが及んでいったということです。その結果エルサレムには大きな喜びがあったと書かれています。その喜びはソロモンによって神殿が建てられた時以来のものであった。そして神殿において捧げられた彼らの祈りは主の聖なる御住まい天に届いたと書かれています。まとめていきたいと思いますが、大きな喜びの秘訣は何だったでしょうか。もちろんそれは最初はヒゼキヤ王の信仰と決断、実行力、そしてそれに応答したデビ人たちの奉仕、そして祭りを捧げた改宗、それぞれの働きが合わさった、融合した時に素晴らしい礼拝と賛美が生まれたことは確かです。しかしそこに至るまでのことが大切であったことを先週そして今週にわたってお話ししてきました。一言で言うならば、それは罪の悔い改めと言えるでしょうか。人々は気づいていなかったかもしれませんが、あらわにされていない罪が誠の神様との交わりを断絶させていました。そのことに気づかなかった、残念ながら王様の呼びかけに応答しなかった北イスラエルの大勢の人たちがいました。しかしその言葉に応答してへりくだって悔い改めた人々はユダの人々と共にエルサレムに集まり、主を礼拝し杉越の祭りに加わり、大きな喜びを経験することができました。このように主の前にへりくだって集められた人たちが一つ心になって礼拝を捧げるとき、そこにはこの世にない大いなる喜びがあふれます。そしてそこで捧げられた祈りが確かに神様のもとへ届いていると誰もが確信できるような、私はここに礼拝の一つの模範を見ることができると思います。私たちの礼拝も決して 大改修とは言えないかもしれません。でもこのような素晴らしい礼拝を私たちは毎回捧げていきたいと願っています。この後も実は全土にわたる清めの働きは続いていきます。そして20節、3章のごめんなさい31章の20節ですが、ヒゼキヤはユダの全地でこのように行い、その神主の前に良いこと正しいこと真実なことを行ったと書かれています。その目的を果たしたと書かれています。まあ、このようにまとめられているわけです。まあ、来週はファミリー礼拝で大人のメッセージの時間に話しますけれども、このあとやってくるアッシリアの侵略との戦いが待っているわけですけれども、その危機的な状況を乗り越えて勝利したのはこの信仰の結果であったということを私たちはまた見ていきたいと思います。お祈りしましょう。